出エジプト記の3章であります。私はいつもこう聖書の御言葉をそのままここに書き写してですね、そして、1週間と言わずいつも聖書を読みながら、ここを読みながらメッセージの準備をするわけであります。出エジプト記3章はですね、リーダーであるモーセに対して語られるわけでありますけれども、しかしそれは私たち一つ一つの魂を愛して神様がこの旧約聖書出エジプト記からですね、神様が直接モーセに語られた言葉はまた直接私たち一人一人に語られているということを覚えていただければよろしいんじゃないでしょうか。ここはタイトルを印とつけました。その印はですね、私はあなた方と共にいる、これが印ですと中心聖句12節に書いてあります。1節から6節まではモーセの呼びかけであります。そして7節から10節まではその理由と目的が書かれています。そして11節から18節は約束と保証がここに書いてあります。そして19節から22節の終わりまでは、しかしそうはいかない、クリスチャンは戦いがある、しかし戦いがあってさらに最後にですね、祝福があるということをこの3章は記しています。モーセはミディアンの祭司で彼の舅とイテロの羊を飼っていた。羊を飼うというね、そして彼は40年の間ですね、このミディアンの地でいろいろとこの普通の生活といったでしょうか、そこを通して神様の備えがなされていくわけでありますけれども、ホレブの山にやってきた時に主の使いが彼に現れ、芝の中の火の炎の中でそれをよく見ると火が燃えているのに芝は燃えない、焼き尽くせない。モーセはなぜ芝が燃えているのかな、そしてこの近くに行ってその光景を見ることにしようということになります。私たちは神様が声をかけてくださる前に普通の生活を淡々と繰り返してきたわけじゃないでしょうか。しかしながらそういう中において何かあそこで変なって言ったらいいかですね、これが私たちがクリスチャンになる時のきっかけみたいな形があります。なんであの人たちは私の家のすぐそばに来てですね、大きな太鼓を持ってドンドンと叩くのかなと、私一番最初に触れたのがそれでありました。そして何をやってるのかなと思いながら、そこの家の一人の少年って言ったりが、その少年と友達になり、そしてそこから教会に行くようになったんですね。モーセも何だろうかな、普段の生活と違う何かがそこに起きた。そしてそのようなこう関心を呼び寄せ、思ってですね、覚えて、そして、そばに行ったらですね、声がかけられる、モーセ、モーセと仰せられた。と思いながら、はい、ここにおりますと、直立不動か何か分かりませんが、そのようにしてね、はい、ここにおります。そして近づいていこうとしたら、近づくなとこういうわけですね。今まで自分のその知らなかった世界を垣間見るときに、そこでですね、時々私たちは 自分の習慣やそういうものの動作の中で行動していくときに、新しい世界における一つの決まりといったりか、そういうものに触れて近づいてはいけない。何かそこに厳粛的な厳粛な思いとかそういうものをさせる。最初聖書を開きましょうって開いてくれました。そしてその聖書の中から話をずんずん聞いているうちにですね、自分は興味を持っていったにもかかわらず、そしたら何か近づきがたいものを私は最初覚えさせられました。そしてそこで私は神の御言葉が私の心の内側に差し込んできて語りかけていくという、そしてそこに私は恐るべきその清さとか純粋さというものを神に見ることができ、反面私の心の中の醜さを覚えさせられましたね。モーセもそうであったと思う。恐れて顔を隠したと申しあります。7節からはその理由が記されています。モーセに声をかけた理由がはっきりと記されていますね。私は下ってきたのは彼らのエジプトにおけるその叫びを聞き、そして救い出し、そこから広い地に血と蜜の流れるカナンの地へ私は彼らを導くためだ。私はイスラエルの叫びを聞いた。そして彼に言います。今行け、私をあなたをパロのもとに使わそう。私たちは選ばれた、クリスチャンになった、もう今までになかったこの新しい世界ですよね。本当に教会に行くたんびに優しい人たちがいました。そしていつも声をかけて、こっちおいで、こっちおいでって言ってですね、そして招いて、そして優しくしていただいて、今まででない一つの世界に入っていきました。私はクリスチャンっていいな、そして天国に行くん、そして愛のある生き方の中に包まれていくと、そういう思いをしながら私はクリスチャン生活をしていくときに、神様は私に対する一つの目的を提示してくださった。それは皆さんそれぞれにあると思うんですね。私はこの町に行きなさい、あなたのなすべきことを私はあなたに伝えようというね、そのパウロが改心してから言われたことである。その御言葉が来て、私は一つの田舎に私は行くことに決心をしました。私の目的はそこにいる多くの人たちにイエス様の福音を述べ伝え、そして彼らをこのエジプトの地と言ったらいいでしょうか、この世のですね、いろいろな斜めから解放するために神様は使わそうとなさったということを覚えさせられます。11節から18節、そしてその使わされた私の役目に対する神様の約束と保証が記されています。このモーセは神に申し上げた、私は一体何者なのでしょう、パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、あまりにもですね、その大きな目的、その役目に対して恐れを覚えるわけじゃないですか。そしてそれに対して神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である。 私があなたを救わすのだ。あなたが民をエジプトから連れ出すことを、あなた方この山で神に仕えなければならないとおっしゃいます。約束と保証が書いてあります。印をしっかりと神様は私に、いやモーセに与えました。その印は何ですか。私はあなたと共にいるという印ですね。これほど力強いことはない。私が学校に行くときにいつも恐れを覚えていました。行く途中にですね、その子、学校の中でも有名なですね、いじめっ子がいましてですね、そこを通っていかなきゃならない。その通っていくときにですね、その彼が出てこなければいいんですけど、時に出てくるとですね、一緒に行かなきゃならないんですね。でと今日は出てこなきゃいいなと思いながらですね、なるべくタイミングをずらしながらそこを学校に行くとき通るんですけど、そういうに限って出てくるんですね。ところが私は父が今日は一緒に行くよって言ってですね、それで一緒に来てくれた。その時は安心ですね。父が一緒にいる。これほどね、平安なことはありません。何が来たってね、父がいる。私を守ってくれる父がいる。神がいる。モーセは、私はあなたと共にいる、これがあなたに対する私の印だと、クリスチャンは誰もが持っている確信じゃないでしょうか。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、災いを恐れません。あなたが私と共にいますと約束があるんですね。私たちはいつでもいろんな問題があり、戦いがあります。しかし私たちはそこにですね、たとえ何があってもあなたは私と共にいてください。私はあるというものだと彼は語ります。これも共にいるという意味が含まれています。モーセはやはり心配でしたね。何と答えたらいいんでしょうかと言ったに対してですね、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神である。その神があなたを使わす。エジプトの内民を救うために私はあなたと共に行って、そのことをなそうという約束をここでくださったのであります。そしてさらに先に行きますと、19節から22節行きますとですね、ここにこういう言葉がありますね。19節、しかしエジプトのは強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている。ただ言ったらですね、このパロはですね、強く、そして頑固に、もうそれは私たちはよく知っていることでありますけれども、私たちを生かせようとはしない。しかしさらに約束が続きますよね。こうした後で彼はあなたを晒すよ。私はエジプトがこのために好意を持つように、あなた方を出ていくときに何を持たせずに出て行ってはならない。女はみんな隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならないと書いてあります。私たちをいじめていたエジプトって言ったんですか。私たちをがんじがらめにしていたこの世の悪のその 対象しているそれらのものが変えられてね、私たちは不思議にいろいろな、何でしょうか、敵と言われる人たちが変えられて、私たちの助けてくれるそういうものへと変わっていくということなどが不思議に私たちは経験しているのじゃないでしょうか。私たちは田舎で伝道してた時に不思議だなと思うことがいくつもあります。私たちはいつもお金がありませんでしたし、貧乏でしたし、何か食べるって言っても大変でありました。しかしながら不思議ですね、私たちの子供は洒落た洋服を着てですね、学校に行きますね。私も時々いろんなものを着ますが、これも田舎にはない服装でありましたね。立派なものを着てます。これは言う場でもない、牧師同士が集まって、宣教師が外国からですね送ってきたものを私たちにプレゼントしてくれる。そしてそれを着てですね、私たちはそれを着てっていうよりも着るものがないからそれを着るという状況でありましたけども、そうするとですね、周りから見るとわね、洒落たものを着てるなというのね、そういうことっていうのは確かにありましたね。神様はあなたに不思議にこの世と違った祝福を提供してくださるという約束までもここにあるように思います。ルカの福音書の2章の12節、そこをちょっと開いて少し話して終わりたいと思います。ルカの2章の12節、あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます、これがあなた方のための印ですとあります。マタイの福音書の1章の23節、インマヌエルと唱えられるイエスが生まれると約束があります。それは神我らと共にいますという約束であります。マタイの28章の一番終わりの20節には、世の終わりまでも私はあなた方と共にいますという約束があります。私たちは、そしてクリスチャンは、そしてクリスチャンのリーダーは、しっかりとした印を握って歩むべきです。それは神からの恵みであり、神の約束であり、神の保証であります。何があっても私たちはそのしっかりとした御言葉にから来る約束を握って信仰生活を歩んでいきたいと思います。そこにはあなたを通しての神様からの使命と、そして祝福と恵みとを周りの人たちに与えるものであるからです。天のお父様、この時をありがとうございます。主は私たちに印をくださいました。モーセに印をくださいました。私はあなたと共にいる、これが印です。お一人お一人のうちにしっかりと共にいる印を握って、残されている生涯をあなたと共に歩むものとしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。